11暮らしの情報広場、ペットの飼い主の皆さんへ。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。ペットの飼い主の皆さんへ。ペットを飼う心構え。愛情と責任を持ちましょう。最後まで飼いましょう。ペットの匂いや鳴き声などで近隣に迷惑をかけないようにしましょう。必要に応じて避妊・去勢手術をしましょう。病気の予防やストレスの軽減にもつながります。ペットの病気や人と動物共通の感染症、動物を飼う上での法令を知り、マナーを守りましょう。犬を飼うときは、手続きや法律、狂犬病予防法で義務付けられています。市に登録、マイクロチップをつけていない犬が対象。飼い始めてから30日以内、生後91日未満の子犬は猶予期間あり、に市に登録し、観察の交付を受け、犬に装着してください。マイクロチップをつけている犬は、環境省のデータベースに登録してください。狂犬病予防注射、毎年1回接種し、注射済み表の交付を受け、犬に装着してください。手数料がかかります。また、観察や注射済み表を紛失した場合、市役所または出張所で再交付の手続きが必要です。ワンストップサービスのご利用を。一部の動物病院では、新規登録と注射済み表の交付手続きが同時にできます。対象の病院は、市ホームページをご覧ください。市から送付する集合予防注射のハガキをお持ちの方は、持参するとスムーズです。病院では市で定める手数料のほか、各動物病院が定めた診察料、注射料などが必要です。料金は各動物病院にお問い合わせください。住所や飼い主が変わったとき、市内転居や飼い主が変わった場合、市に届け出をしてください。市外から転入した場合、登録を新座市に移す必要があります。全住所地で交付された観察を持参し、新座市で手続きをしてください。新座市の観察を交付します。市外へ転出する場合、新座市での手続きは不要です。転出先の自治体にお問い合わせください。犬が亡くなったとき、市に登録抹消の届け出をしてください。電話による届け出も可。マイクロチップをつけ、環境省のデータベースに登録している場合、住所、飼い主変更や犬の死亡は、データベース情報の書き換えをお願いします。法令、マナーを守りましょう。市では、リードなどでつなぐこと、公共の場所に糞尿した場合は、他人に迷惑をかけないように処理することなどの飼い主の責務を条例で定めています。猫は室内で飼いましょう。猫の糞尿被害への相談が増加しています。放し飼いにすると、飼い主の気づかないところで近隣に迷惑をかけてしまいます。室内飼いには、猫を屋外の危険から守ったり、トラブルを防いだりするなどのメリットがあります。猫に関する相談は、県動物指導センター南支所、048-855-0484 へ。問い合わせ、環境課424-2621。今月の本棚、iPhone で撮る写真がぐんと良くなる法則。人物、風景、スナップ、料理、商品。撮影シーン別撮り方ガイド。鈴木啓太著、原稿者。スマートフォンを高性能カメラとして簡単に持ち歩けるようになり、日常的に写真を撮るようになった方が増えたのではないでしょうか。この本は、スマートフォンで今よりも上手に写真を撮りたい方が、光や構図の意識の仕方、編集のコツなどのさまざまなテクニックを学び、より素敵な写真が撮れるようになる一冊です。中央図書館では、2月24日土曜に、スマホ写真講座、フリマアプリ映えする撮影技術を開催します。 詳しくは9ページをご覧ください。所蔵館などは中央図書館481-1115にお問い合わせください。本の表紙の写真があります。私たちの健康、整形外科におけるロボット支援手術、浅香地区医師会林淳二。整形外科手術におけるロボット支援手術は1980年代後半に人工股関節置換術において開始されました。手術の計画と大腿骨の掘削をロボット自らが行うものであり、正確性は素晴らしいものでしたが、筋肉を傷つけてしまう欠点が浮き彫りになり、使用頻度が減少しました。その後はナビゲーションシステムが発達するようになりました。ナビゲーションシステムは当初は術前に撮影した CT スキャンのデータを利用するような大きな機械でしたが、最近では加速度計や現実拡張の技術を搭載したポータブルナビゲーションも汎用されています。ナビゲーションシステムとは手術計画を精密に術中に示してくれますが、手術自体は基本的に人が行います。自動車の運転と同様で、ナビゲーションシステムは地図や右折左折を指示してくれますが、運転するのは人です。それに対しロボット支援手術は自動運転や衝突回避のアシスト機能と同じようなもので、運転者の意思は関係なく自動走行や自動停止をコントロールします。長い時を経て我が国においても2017年よりセミアクティブシステムのロボットが使用されるようになりました。アクティブシステムは先ほどのように手術自体をロボットが行いますが、セミアクティブシステムでは骨を掘削する方向や量を規定するのみで、基本的には人が手術を行います。例えば慣れている上級の医師が経験の浅い医師の手を支えて手術を行うようなイメージです。現在人工股関節置換術に使用できるロボットは2種類、人工膝関節置換術に使用できるロボットは5種類、脊椎手術に使用できるロボットは3種類です。ロボット支援手術のメリットは正確性です。例えば、人工股関節置換術の設置位置で脱臼する可能性が低い安全域にインプラントを設置できる割合は、ロボット支援手術では 100% であるのに対し、ナビゲーションもロボットも使用しないで、人間の見た目と腕で行う手技ではその確率は 80% 以下です。安全域をより厳しく狭く設定するとその割合は 60% に低下します。安全域に設置できない場合には術後に脱臼しやすくなり、再手術の割合が増えます。人工膝関節置換術においても設置位置のばらつきがロボット支援手術では大きく減少します。ロボットやナビゲーションを使用しない場合の外れ値は 25% ですが、ロボットを使用する場合には 0% との報告もあり、さらには疼痛、機能などの臨床成績においても通常の手術に比べ良好であることが報告されています。また人工膝関節置換術においては、患者さんの持って生まれた下肢の形態、O 脚、X 脚や膝の靭帯バランスを考慮に入れた一人一人異なった術前計画を立てることが可能です。術中に骨を切除する条件を 0.5 度 1mm の精度で変化させた際に、関節の内外側のギャップがどのように変化するのかが瞬時にシミュレーションされます。膝関節がどの角度においてもきつすぎず緩すぎない骨切除条件を探し、これをロボットとともに正確に遂行します。ロボットの種類によっては計画した骨切除範囲を超えて、術者が骨を切除できないような制御システムを備えている機種もあります。また骨を切除した面が正確に仕上がっているかを検定することも可能です。脊椎領域では、脊椎にスクリューを正確に挿入する目的で2020年以降ロボットの導入が開始されました。この分野は日本においては開始されたばかりですが、すでにオーストラリアでは 人工膝関節置換術の分野においては 25% で使用され、ナビゲーション手術や何も使用しない従来型の手術の件数を追い抜こうとしており、整形外科手術の成績向上には必須のアイテムとなることが予測されます。朝霞地区医師会464-4666。